ぶ焼き。見えない圧力、終わらない忖度。本日は18日ルール、朝日新聞4月18日の朝刊一面を強制的に取り上げます。まずは見出しからです。首相から電話、質問を封印、意を組み自ら縛る議員たち、ということで、これはいつものような前日の出来事を伝える的なニュースじゃなくて、朝日独自の連載記事みたいですね。その連載1回目が一面を飾ったという形でしょうか。今回の記事は一面だけでは収まりきらなかったみたいで、3面に続きが掲載されているんですけれども、その3面に一望監視施設といういわゆるパノプティコンの説明がイラスト入りで載っているんですよ。で、私はその説明を全く関係のない記事だと思ってスルーしてました。でも一面を読み直したら、連載記事のタイトルが一興パノプティコンの住人となっていて、それでこの説明だったんだなと後になって気づきまして、まあ相変わらずのカラバンビギナーでね、本当にすいませんというところですね。あまりのビギナーぶりに自分でも本当に驚くばかりです。あ、これ同じ記事だったんだと思って、全然違う記事だと思ってたんですよね。ちなみにパノプティコンというのはですね、記事をそのまま読みますと、もともとは監視者がいなくても囚人が監視を意識する監獄施設のこと。転じて20世紀にフランスのフーコーが権力による社会の管理統制システムの概念として用いたとのことです。パノプティコンという言葉はユウさんがよく使うので、私も真似してポッドキャストで何回か使ったんですけれども、最近はすっかり忘れておりました。そう、監視社会のメタファーですね。はい、全4回の連載のうちの今回は1回目だけで、正直ね、何が言いたいのか全体的によく分かりませんでした。何より記事の中にいろいろな政治家の名前が出てきて、例えば西田、これは庄司さんとお読みするんですかね、西田庄司議員、湯野木議員、大西議員、福島信行議員、ぶっちゃけ皆さんがどういう政治家なのか全然イメージができないし、立ち位置というか誰が安倍総理の仲間で誰が敵なのかっていうのもよく分かってなくて、それもあってですね、この記事の理解度は 3% くらいかなっていう、いや、格好つけましたね、もう理解度 0% です。不勉強をお詫びいたします。まあ、それでもなんとなく分かったのは、西田さんという議員が国会の爆弾男という異名を取っているのに、安倍総理の圧力で不発弾になっちゃったっていうことですかね。はい、記事によりますと、先月の予算委員会で西田さんは森友学園問題に絡めて日本維新の会を批判したかったのに、安倍総理からやめましょう的なことを電話で言われて、結局安倍さんの意向に沿った質問しかできなかったそうです。これが圧力と忖度？記事に対する私の解釈が正しければなんですけれども、総理に何か言われてね、それで主張したかったことを引っ込めるっていうのは政治家としてちょっと情けないんじゃないですかね。だってやりたいことがあって皆さん議員になったわけでしょ。それを総理からの圧力でやめちゃうっていうのは、じゃあ何のために政治家になったのかなと不思議に思います。安倍さんの顔色を伺って言いたいことを言えないっていうのはね、あまりにも弱腰かなと。少なくとも爆弾男ではないですよね。西田さんにはもっと意地を貫き通してほしかったし、というか西田さん、安倍さんの仲間なのか敵なのか、そういうこうディテールがわからない私には、今回の記事はね、本当にハードルが高すぎましたね。はい、あと日本維新の会は安倍政権にとってそんなに大事なんでしょうか。前にユウさんから聞いた話だと、安倍さんは憲法を改正したいのに連立相手の公明党が消極的だから、改憲推進派の日本維新の会に乗り換えることもあり得るぞと、だから大事にしてるという話でしたけれども、そもそもね、なんでそんなに改憲したいのかなって、 レガシー作り、おじいちゃん高校なのか、安倍政権に対して私は一貫して批判的なんですけれども、でも世間の支持率はそこそこ安定していて、安倍さんはね余裕しゃくしゃくっていう感じかなと思うんですけれど、私の中での支持率はねゼロなんですけれども、まあ代わりがいないというか他が頼りないというのはあるんですかね。民進党の岡田和也さんはお元気なんでしょうかね。あと闇将軍と噂される小沢一郎さんも目立った動きがなくて、逆にね闇で動いているのかもしれませんけれども安倍さんの一挙は当分安泰なんですかね。今回の記事で一番印象に残ったのは、森友学園問題を追及した議員の事務所に頼んだ覚えのない生命保険の加入書類が7つ届いたそうです。その議員曰く、命に気をつけろという暗示だと思ったということで、あ、こういうことがあるんだ、怖いなと思ってね、これは良くないですよね、ダメですね、脅しでしょ、まあ、そうやってね物陰から石を投げるのは本当に良くないです。言いたいことがあるなら正々堂々自分の名前で主張すべきですよね、まあ、そうしないとやっぱり世の中は変わりませんしね。はい、ということで改めての反省ですが、今日は記事の内容については何も語れていませんかなり苦しい18日ルールでしたが、私なりの結論としては、連載記事にするためなのか、朝日はちょっとカッコつけてるかな。パノプティコンなんて用語別に使わなくてもね、安倍政権の問題点はこれとこれってね箇条書きにしてくれた方がよっぽど分かりやすいですし、間違いなくカラバンビギナーの小松愛がお送りしたカラバンビギナーのつぶやきでした。